バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
宮田部
寺門がお送りいたします。
こんばんは。
こんばんは。
もう7月も最終週。
そうです
よ、まあ、多分子供たちは夏休みもう入ってるよね。
そうです ね、
うん、そんな中、はい、今日もやっていくわけなんですが
やっていくわけですね。やっていきますよ。
いろいろ探し物をしていったの
何
でちょっとド忘れしてんだけど、まあ、今日の番組構成の中で、
ああ、はい、お
今日は順番から言って、うん、音楽を選んでかけていい日、
今日はミュージックコーナー後半、そうです。
そう、その探し物をしてたってこと。
おお、なるほど、うん、何をかけようかな。
何せ前回無理くりすぎて、うん、あのライブアイドルの CD 発売に合わせてかけたっていう
お粗末さんの話をしながらも、ね、自分がかけた曲、
うん、かけたい曲
を
寄せた、うん、めちゃくちゃ自分の当日の動きに合わせての無理くりすぎたんだけど、まあ、あのそうでもしないとかけられなかったのでだってさ、なんとなく今年入ってさ、うん、その映画サントラから普通に選んでこうよみたいなのがずっと続いたのは、ね、俺が言い出しっぺだからさ無理やりどうつなげっかっていう反省から、
ああ反省、
反省でもないけどまあちょっとそれ行き過ぎたなっていうのがあったので、ああちゃんとサントラから選ぼうと思ってああ
今日は
で今日は ね、
ね
でたまたま、ね、あの夜中のさ作業、パソコン作業とかさ、うん、片付け作業とかさ、
はい、
やってる時ってこう新しい曲というよりも知ってる曲を聴きながらの方がはかどったりするから、うん、その時にちょっとかっこ選んでかけてて、ああ今度これをかけようかなって思ったのを、
うん、
先にその探してたことを先に言うっていうね、あ何でもない話です。いや、なんあの探し物してました。
その探し物は見つかったの？
見つかった。
ああよかったね。あ、うん、見つかったって話ね。
そうそうそう、あ、まあ、見つかったっていうのは物理的な CD が見つかったのではなくて、サブスクの中で、うん、何せそのサントラとしてはあの配信されてなかったから、そこで探してたんだよ。
いや、その探し物すら忘れちゃったっていうおじいちゃんの話かな、
う
ん、みたいな。
あ、うん、まあそれもあることなんで、
そう、
うん、まあ、おじいちゃんのせいなだけじゃないところがあるので、もうこれはもうちょっと、いや、この間もひどかったんだよって。
そんな話ばっかで、そうそう、本当だよ。忘れ物とか、ね、初めてなくし物とか、
初めて集まる人たちの会で、まあオフ会なんだけども、
はい、
その現場であれないこれないを落とし物したり見つからない、うん、初めて会う人ばっかりだよ10人ぐらい、
うん、
4回ぐらいやってんのよ。
あ、
もう、まあ、こういう人間なんだから、まあ、
名刺代わりで、
いや、はい、もうすごいね、配信でしか会ってなく人とのない人と初めて会って、うんうん、ギャップがすごいって言われて、
ギャップ、
あの、まあまあ、あのその話はいいや、あ、
なるほど、
はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうね、はいはいはい
はい、
とにかく探し物は見つかる。
はい、よかったよかった、
頑張ろう、
はい、よかった、はい、頑張ろう頑張っていこう、
はい
はい、それでは今日の番組構成は、うん、いつものように前半はお知らせこと、
はい、
近況報告、
はい、
曲挟んで、ミュージックコーナーです、
うん、
はい、では前半いきます。
はい、
ですね、メールが、
はいはい、今週もありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、ラジオネームゆうげんさんです。
またありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、
バルルンシネマクラブの皆さん、どうも偉そうに見える人です。あれ、この間の話でそんな話したっけ。
まあ、
なんか、
まあ、いや、うん、そう見えるからそういう役に当てがわれちゃう、う
ん、みたいな話したんだっけ。
うん、うん、
どうしても矢田部会には反応しちゃいますね。
ありがとうございます
FM パルルンリスナーの方々が動きやすい水戸、大洗、笠間あたりは、
はい、
ロケやエキストラ募集も多いので、
うんうんうん、
ぜひドラマや映画作りの現場を体験してみてはと私も思います。
ありがとうございます。
6月に配信開始された郷力彩音さん主演のショートドラマ、うん、
はい、
タイムリミットマザー、 はい、これは日立市撮影だそうです。では、うん、私の奥さん役の女性は初めてのエキストラだったそうですが、うん、堂々としたお芝居に驚きました、うん、エキストラをやってみようかなと思って運よく選ばれた場合、はい、自前の衣装選びに少し気をつけてみてください、うん、矢田部さんがオンエアでおっしゃっていた通り、ブランドロゴやキャラクターものは避けるのは当然として、うん、柄の細かい衣服、うんうんうん、千鳥格子なども避けた方が、カメラの近くに配置してもらえる可能性は高くなりますよ、うん、これはモアレという映像上の現象を防止するのに、うんうん、演出や撮影のスタッフがエキストラの自前衣装で判断する大事な要素です、うんうん、なるほど、うん、最後に落ち、そうまで気を使ってせっかく撮っても放送ではカット、うん、ということも矢田部さんの解説の通り、うん、
はい、
昨年の大ヒットドラマ、じゃああんたが作ってみろよ、はい、では、はい、私の出演シーン丸ごとボツということもありました、はい、というメールです。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、うん、もうそれで言うと、うん、本当にこれは演出部っていうかね、いわゆる助監督たちのが大体エキストラの人数とかね、うん、どの場面に何人ぐらい必要かっていうのを想定して発注とかこう募集をかけるわけなんだけれども、うん、まあミスってこんなにいらなかったよねとかあるわけよ、
うんうんうん、
足りないことも当然あるんだけど、はいはい、足りないのはなんとかこうねこうごまかすことができたとしても、うん、多すぎちゃって出番がないなんてことがあるのが一番集めた側としては、うん、もう本当は嫌なので、とにかくカットされるかもしれないけど、とにかくカメラ前には出してくれっていうのが本音、
うん、
だから、うん、カット前提でも一回ちゃんとカメラ前通させろよみたいな、4台以上は
そう、ね、
で編集上ちょっと不要だったっていうのは、うん、言えるからさ、
うん、
で出番が一回もなかったっていうのが一番ひどいから、うん、そうだよね、それでバラシ
っていうのはね、そうそう、あるもんね、
うん、なきにしもあらずだったりすること、うん、それで怒ね、助監督とか怒るというか、うん、これはないんじゃないっていうのも何回もあったし、うん、っていうのはまああったりもしますけど、うん、でもやむを得ずカットされるとかね、うん、あのそれは当然あることなので、うん、あの絶対映ってるっていうことじゃなくて、あくまで作品のな番組作品の中の一、まあ、風景という言い方変なんだけども、そこの映像には必要なんだけれども、あのしゃしゃり出てはいけないという、うん、でこの辺の話は、まあ後でまたね、
うん、
告知をされると思いますが、
はいはい、そうですね、
次回の「まちかるまちゼミ」「まちゼミまちかるか」
うん、はい、今週末、
うん、今週末ね、うん、まだ応募間に合うよね、
そうですね、
で、
う
ん、寺門会によってまた全貌が生で聞ける
そんな、はい、
ってことでね、
そうです、生で、そうです、
っていうのがありますから、それはちょっと、はい、あのこの番組の中で後でまた、うん、あのご案内しますが、はい、エキストラのことはねまた楽しみにしてほしいです、う
ん、
はい、
はい、ということでゆうげんさん、ありがとうございました、うん、ありがとう
ございます、はい、うん、その流れで言うと、うん、実は今地上波放送をやっているドラマも茨城、あ、水戸でロケされた作品がもうの放送されてるんですよ、まずはねテレビ朝日で日曜夜にやっている、うん、マイフィクションという作品ですね、
うん、
キスマイフット2の玉森さんが主演の、まあ、これもサスペンスなんですけれども、はい、中紀城、まあ、最近ロケ地としては口には出してるけど見学ができない施設の一つなんですけどね、うんうん、中紀城でもロケされました。これが第4話ぐらいからだから、今日は28でしょ、
うん、
もし、まあ、今 TVer で流れてるやつで一瞬だけ映ってると思います。予定ではね、
うん、
外観だけとかだけなんだけど、で来週からはちょこちょこ出てきます、
うん、
撮影としてはそんなに多くはなかったんだけども、まあ、ちょっと面白くうまい使い方をしたなっていうのがね、うん、あって、これはまだ放送になってないからネタバレになっちゃうから言わないけど、結構ね撮影のためにっていう苦労があったりしてるんでね、
うんうん、
それをマイフィクション、日曜夜 テレビ朝日ちょっと好きにしてほしいなっていうのが一つ、うん、
はい、
ともう一つが、これも今絶賛放送中のテレビ東京だったかな、
うん、
でやってるリーガルビートっていう作品ですね、
うん、
鈴鹿央士くんが主演のドラマです、
はい、
うん、これが三の丸庁舎でロケされてんのと、一瞬ちょっと放送回が何話かちょっと忘れちゃったんですが、三の丸庁舎の正面からまっすぐずっと大田街道で、118号まで行くと、
うん、
角にアルル館っていう喫茶店がありますよね。ありますね、
うん、
そこでちょこっと撮影しました、
うん、
もう本当に一瞬なんですけど、でも三の丸庁舎はちょこちょこ出てますので、見てもらう、もう本当にね大御所俳優さんたちが、田辺誠一さんとかね、あとはまあ稲垣吾郎くんとかも出てるんですけど、まあ、茨城出身の白石美穂さんとか、まあ、小雪さんとか、うん、でね、稲垣くんと小雪さんはかつて佐々木夫妻の仁義なき戦いっていうドラマがもう15年ぐらい前かな、あったんですけど、
はい、
これの最終回が三の丸庁舎でロケされてたんだよ。
あ、そうなんだ、うん、
でまあ矢田部じゃないんだけど、県の、あのフィルムコミッション担当が言うには、あ、最終回ここで撮ったよね、覚えてるよって言ったとか言わないとかちょっとね直接自分で聞いたわけじゃないから分かんないんだけど、
はい、
っていうね、うん、のがあります。嘘か本当かわからない
あ
いつの言うことが半分信じられないのであのリップサービスではっていうかわかんないんだけど、はい、まあそういうことがありました、
はい
はい、
うん、
でその2作品ね、
うん、はい、
まあ、どっちもサスペンスと、まあ、まあ、裁判ものなんで、
うん、
まあ、やっぱそういうのって時代を問わずずっとあるんだなっていうのもありますし、
うん、
まあ、あのアルル館に関して言えば三の丸庁舎でロケは確定している、
うん、
それで、どっかに喫茶店ないか、いくつか紹介したのね。もちろんあのどっちかというとちょっとあのシックな感じ、レトロ調な感じがいいということで、
うん、
それでもいくつか紹介した中で、あの、まあ、かつ近いっていう条件もあるので、うん、本当は最初に紹介したところでやってほしかったんだけど、めちゃめちゃ雰囲気は気に入ってくれたんだけど狭いと、
うん、
やっぱ撮影隊何十人も入るからねとかね、そういう感じで、あの今回はアルル館に白羽の矢が立って、本当にお店の方よくしてくださったようです、うん、ありがとうございます。
うん、なるほど、
マイフィクションとリーガルビート、
うん、
ぜひ楽しみにしてください、
うん、
はい、はい、あともう一個、先週もちょっと言ったんですが、
うん、
Amazon プライムで絶賛配信中の犯罪者、
うん、
高橋一生さん主演のこれもサスペンスドラマですけど、JA 会館でロケしてます、まあ、詳しくは先週の放送まだアーカイブ残ってるかと思うので聞いてもらえればと思いますが、捜査会議のシーンで J 会館の大会議室っていうお部屋かな、
うん、
本当にあの物語の設定、時代設定は現代なんだけれども、やっぱこれも昭和の雰囲気のある建物、部屋の作りとかがすごくよく撮ってくださったので、うん、ぜひ注目してもらいたいなと思います、う
ん、はい、
はい
はい、じゃあそんな感じですかね、
はい、
うん、はい、ではね、お知らせごといっぱいあるんだけども、その前に一つ、うん、あの国立映画アーカイブ
が、はいはいはいはい、
クラウドファンディングやってるよっていう話を、
ね、
ちょっとこう話題にちょっと前に、ね、
そう、うん、
なりましたね、
はいはい、
その話をちょっとしてなかったので、
うんうんうん、
ちょっとしておこうかなと思います、はい、まあ、日本 の, その映画専門機関、
うん、
国立映画アーカイブっていうのが、はい、東京のあそこはなんていうの、
京橋っていう地区で ね,、
はい、にあるんですね、
銀座よりちょっと、
うん、
北東っていうのかな、
うんうん、はい、はい、で、まあ、ニュースとしては、
はい、
その運営の交付金が2億円ぐらい削減されちゃって、
うん、
まあ、運営していくのが大変だっていうことで、
はいはい、
まあ、国立の施設なんだけどもクラウドファンディングをするよっていうニュースがあって、
うん
うん、はい、でこれは、まあ、そのまあ、一部はね、その 政府の、はい、まあ、文化を軽視する、
そうね、
うん、ね、まあ軽視してるからこういうことになったんだっていう批判の声なども上がったり、うんうんうん、まあ、文化庁の方は、うん、そのまあ、広く、まあ、交付金を出していて、その分配を決めてるのは、うん、その交付金を出してるところですよっていうような言い方で、
うん、
まあ、そのね、単純に削減だけをしたわけでないっていうようなことも言っていたりと、
うん、
まあ、いろんなね、話題が上がってるんだけども、
はい、
まあ、いずれにしても、
はい、
国のその映画の専門機関が運営するのが厳しいというのが事実であって、
うん、はい、そうね、
は
い、
でクラウドファンディングをしなきゃならない目標金額1億円、
はい、
これはちょっとね、あそこがなくなっちゃったりしたら、
はい、
いや、そりゃ大問題じゃないかなと思うんですよ ね、
はい、まあ、人類が続いていく以上は同時に存続していかなきゃいけないと思っているので、
うんうん、
まあ本当に、まあ、その文化庁 の、 その分言い分がどういうふうに元があって、そうどういうふうに分配になっているか分かんないけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、いろんな、まあ、文化事業がある中で、うん、やはり日本っていう国は他の、まあ、まあ、特に大きいのはフランスだとは思うんだけれども、に比べると映画っていう文化に対してちょっとだけ軽んじてねえかなっていう気は、うん、今までもしてたのに、うん、さらにっていう感じがちょっとしちゃうんだよね、うん、
そうですよね、
うん
うん
うん、ね、学芸員史跡研究員である岡田さん、ね、顔見知りになって少しいろいろお話聞いたけども、
うん、
かつてだってひどいっていう言い方はちょっと言い過ぎかもしれないけど、ちょっと厳しいと言ってる中で、
うんうん、
特にまあ、絵とかね、そういう芸術作品、物理的なものを、すごく展示する時だってすごく管理をしてるわけじゃない、温度管理湿度管理をしていてやっている、はい、でね、でかつもちろん展示しない時にもやっぱりバックヤード置いてある時だって管理をしなきゃいけないでしょ、
うんうん、
で映画のフィルムっていうのも本当に物理的にものすごくお金がかかりながら保存をしていかなきゃいけない、
うんうん、
じゃないと他の、多分絵とか彫刻とかに比べると劣化があっという間なので、うん、これを維持していくって、デジタルアーカイブしていくっていうことが必ずしも正義ではないと思うので、現物がやっぱり存続しておくっていう必要性、
うん、
大変なんだよな
って、本当ですよね、うん、これはどうしてもお金がかかってしまうことですよね、
うん
うん
うん、それを、まあ、本当に国立でクラファンで1億集めるっていうのも、うん、って普通に考えたら思うけど、その以前にやはり映画に対する、まあ、それはね、所詮娯楽で消費されるものという位置づけ、かつてはもちろんそういう扱いだったかもしれないけれども、うーんっていうね、
ね、
そうですね、なんだよね、
うん、だから、まあ、日本は、うん、その映画の文化は、まあ、フィルム、もちろんまずはフィルム、
はい、
映像がね大事ですけども、
はい、
それ以外に、まあ、ポスターであったりとかチラスであったりとか、うん、パンフレットであったりとか、うん、まあ、他の国にはない、
うん、
そういったカルチャーがあって、
そうね、
そこも本当に、まあ、実際のところはその辺は かなり民間、まあ
ね、そうね、
だからそれこそ矢田部さんのような人が収集して、はい、ま
あ、
保管してるっていうのが、
あとは映画会社にあるかっていうぐらい、
だから散在してる状態ではあるんですよね。その中でも、まあ、フィルムに関しては、
うん、
国立映画アーカイブが、
はい、
まあ、保管したりっていう授業はやってるんだけども、うん、それだってね、この先じゃあ持続するのかって言ったら、
うん、
そんな話になってるわけだからね、うん、
で国立映画アーカイブはかつては、フィルムなんだっけ、フィルムセンターって言ったんだけど、
う
ん、
そうですね、
昭和の時に火事で、うん、焼失してしまったっていう、まあ、ことがあったから、今フィルムの多くは都内ではなくて神奈川のところに、
はい、
倉庫を持って保管してやってるわけだけど、まあ、それプラスノンフィルム資料っていう言い方をね、うん、しているんで、ここも何年ぐらいだろう、10年近くそのこれも 国の事業の一環としてやって、民間と一緒にやってるんだけど、うん、 あの紙物台本とかポスターとか特にチラシとかね、あとは劇場プログラムと、うん、劇場独自で作っていたものとかっていうのは、うん、もう本当にで物としては一点物のものが多かったりするから、うん、それをデジタル化していく、うん、でまあちょっとこれは聞いた話なんだけど、東映太秦、まあ、あの日本のまあ、スタジオの中でも古い歴史を誇るところだけど、そこでも地道にデジタルアーカイブを本当に低予算の中でやってるんだって。もう本当に飛んでいって、俺その仕事で飯が食えるんだったらやっていたい、でも仕事進まねえだろうなと思ってでそういうのもやりつつ、そのあとは例えば調布の図書館とかさ、はい、北九州市とかさ、
うん、 そうですね、
そういう風なところでやっている、うん、でもやはり国がっていうのが ね、うん、ねっていう ね、
いやそうです
ね、 ね、ちょっといろいろまあそれは考え方はいろいろあるしね、うん、本当に政治的な話にまでなっていくと、他にそこにお金使うんだったらこっちに行って思う人もいれば、いやいやそっちが正しいんだっていう人もいるし、うん、まああの、
うん、
ね、うん、あのちょっといろいろ考えるところはあるんだよ、
はい、いや本当ですよね、
いや、うんうん、あの文特に、まあ、芸術文化ってコロナの時もさ、いろいろ言われたりしたけどさ、人間が人間であるためには衣食住とか生きていく最低限のことではなくて、やはりその感動することやものっていう心だったりさ、それを作り上げることだと思うんだよね。それはもうちょっと大切にしてほしいなっていう、うん、希望はある、
うんうん、本当ですよね、
うん、かといってじゃあね、あのドーンとできるかっつったらできるわけないので、本当は1億でも足りないんだと思うんだよね、うん、やっぱり、
うんうん、
でもやっぱり億という金額はかなりこう一般的にはびっくりする額だからさ、うんうん、インパクトもあるしさ、まあ、あの、ね、この番組でぜひ協力してくださいって言ってるわけではないんだけど、そういう現実があるよっていうことをお伝えしたいってことね、
うん、そうですね、まずは知っていただきたいっていうところで お知らせ、うん、はい、お話しました、
はい
はい、で、あの国立映画アーカイブは、はい、あのまあ、定期的に展示会やってたりするんですけども、
う
ん、あの7階の展示室でねやってるんですけど、かつては深崎金次監督 の、うんうん、の展示をやったりとか、うん、あの映画館の展示の時は矢田部さんが持っている、はいはい、ね、うん、矢田部さん所蔵の、
はい、水戸東映っていう文字看板の映画の A の字だけを貸した
っていうこと、ね、
でこれだってあの普通だった多分こうお金のなんかとかあんのか、まあ、一切なかった、あの、うん、招待券を送っていただいただけで、うん、はい、っていうね、
はい、うん、まあ、やってたりするんですけど、はい、今年は8月11日から、
はい、
没後70年映画監督溝口健二の特集展示を行います、
はい、
8月11日から12月13日までなので、まあ、約半年近く、半年までいかないか、ね、あの展示やってますんで、まあ、こちらにもね、はい、足を運んでいただけたらいいかなと思います。溝口健二の、はい、うん、僕もちゃんと、
はい、
あの映画見たことあるけど、そういった、ね、うん、資料とかはあまり見たことないかもしれない、
まあ、すごく緻密な映画を撮る方だったし、うん、ね、あの新藤兼人さんっていう、うん、まあ、監督脚本家の大師匠さんでもあるわけで、うん、日本映画の中ではやはり、まあ、黒沢小津有名だけど溝口って大体次に出てくるぐらいの世界的にも知られた監督の一人で、国際的にも評価をされた日本映画を、まあ黒沢小津ももちろんなんだけども、やはり戦後の、まあ戦前から活躍している監督の一人ではあるけれども、戦後のまあカラーになってからとか、そういう時にも大活躍をして、まあ、戦後復興の中で映画という文化芸術が日本がここまであの復興したようを象徴するような出来事でもあったと思うのね、その海外で評価されたっていうのは、うん、 まあなんまあね、もちろんリアルタイムではもちろん知らないんだけれども、残された作品っていうのは本当に現代に通ずるものがあると思うので、まあ今年何月から
8月11日から
あからね、うんうん、あのちょっとタイミング合えば溝口は見たいなと思う、ね
うんうんはいうん、ということ で、うんでまあ、国立映画館でチェックしてみてください、はい、
あの、うん、その記念、うん、そのなんだっけ、記念展示とか企画だけじゃなく、うん、常設展がやはり日本に映画が輸入されてきてからどういう風になっていったかっていうのは本当に、うん、あの端的だけども、うん、ちゃんと分かりやすく細かく、うん、あの見られるので、うん、映画っていうものにま、今見る映画だけ作品を楽しむのはもちろんだけど、映画っていう文化を知るにはもううってつけの場所なので、
うん、本当ずっといられる
本当にあのぜひ見に行ってほしいな、はい、そんな高くないんで ね、 で映画はただ今は映画も古い映画もね今あの特集で上映やってくれるんだけど、予約制に全部予約制だと思うんだよな今多分違 う当日行ったら見られないような気がするんで、まあ、その辺ただ安いんだよね、だ それも値上げとかもされちゃうかもしれないよね、うんうん、あだよね、うん、なるよね、うん
うんうん、まあでも安いんで、
はい
はい、ぜひあの東京、
うん、フィルムでそう、うん、フィルムで見て見られるんで、うんうん、はい、
はいはい、国立映画アーカイブ、
うん、
あまずはあの、ね、ホームページチェックしてみたり、ニュース、そして、まあ、クラウドファンディングもあの協力できる方はぜひぜひお願いします。
はい、
はい、では前半も時間ないんだけど、お知らせごとをドドッといきます。
はい、
今週末8月1日、その前の7月31日、
はい、
ごめんなさい、7月31日金曜日、悠々映画塾があります。ザ・広沢シティ会館ショーホールです。
はい、
こちらが、作品が、劇場版荒野に希望の火を灯すという作品です。はい、水戸市のピースプロジェクトと共催で、茨城映画センターさんが、お届けしている悠々映画塾です。
はい、
上映時間は、10時30分14時16時30分19時、4回上映あります。
はい、
ザ・広沢シティ会館ショーホールです。7月31日金曜日です。
はい、
悠々映画塾よろしくお願いします。
はい、
そして8月1日土曜日午前中にマチカル&マチゼミ、私たちが、毎回トークまあ、お話をしている、
はいはい、
講座を開いている企画なんですけれども、
はい、
まずは、
はい、
8月1日9時半から11時深崎近所を語る21夜のピクニック映画と音楽劇、
はい、
そして、11時半から12時30分、エキストラの極意を学ぶ、このパルムシネマクラブの公開収録を、
はい、
2本立てで行います。で、1本目の渡部さんの、
はい、
夜のピクニック企画は、
はい、
残念ながら
すいません、渡部自身が企画をするにもかかわらず、はい、初の私矢田部自身が欠席せざるを得ない、はい、ちょっとのっぴきならない事情がありまして、はい、ただ資料は作ります。映画と音楽劇夜のピクニックについて語ります。資料は作るけど語るのは寺門君にお願いをします。はいはい、スペシャルゲストがあるかもないかも、
いやどうだろうねあの、はい、私が代理で、
はい、すいません、はい、お願いします。
でエキストラの方は、この番組でもよく名前が出てくる伊藤隆さんをゲストにお迎えして、
はい、
この番組の収録としてもやってみたいと思いますので、
はい、
先ほどの夜のピクニックの企画、そしてこのエキストラ、どちらも無料で、聞くことができます。お申し込みは、水戸商工会議所ホームページ、はい、マチカル&マチゼミの特設ページからお申し込みください。はい、でこの8月1日土曜日の午後にはシネポートシアター水戸、の 上映会、自主上映会があります。
はい、
韓国映画君と私という作品を上映します。うん、こちらは13時30分と16時30分、いつものミネルバさんでの上映です。あ、先ほどのマチカル&マチゼミもミネルバさんで行います。
はい、
こちらも現在前売り券発売中です。まあ、今週末、ぜひ、31日金曜日の悠々映画塾、そして8月1日マチカル&マチゼミシネポートと、まあ、映画いろいろやってますんで、
はい、
遊びに来てください。
はい、お願いします。
8月1日は肛門祭りですね。
そう、肛門祭りもやってます、うん、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではじゃあここまでしましょう、
はい、
では曲に行きたいと思います。ではこちらは現在公開中なんだけども、この水戸エリアではまだやってなくて、
うん、
天谷座で8月中にやるはずなんですけど、
うん、
染谷翔太さんの主演映画、映画チルドという作品から1曲お届けします。パスタスタで無限の国、聞いてください。